皆さんでお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月8日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は株バブルに乗らないためにです。なんか株バブルの方もすごいですね。実は日本だけじゃないんです。世界中先進国みんなこう株バブルの様相を呈してきておりましてですね、ですからアベノミックスで株バブルになったというよりも、世界中の中央銀行の金融緩和で一斉にこのバブルが盛り上がったと、そんな感じなんですね。で、バブルって前に申し上げた通り5、6年に一遍ずつ来るんですね。ですからこのバブルに乗っちゃったらその後が大変ですから、いかにこの株バブルに乗らないで生きるかっていうことが実はすごく重要なことなんです。で、面白いことにですね、やっぱりその世の中にはその基本的に株バブルにはバブルには乗らないで地道に仕事する人と、あのバブルを待ってる人たちがいるんですね。5、6年に一遍来るバブルでないと生きていけないんで、それまではこう冬眠していて、バブルが来ると一気にこのなんか元気になってはしゃぐ人と、二通りの人がいるわけですね。で、これはもうあの大正のバブル崩壊の時の記録を読んでもそうなんですが、特徴的なことがいくつかありまして、まず仕事のできない人ほど仕事が来るようになったら、これバブルなんですね。本当に普段から仕事できない人にたくさん仕事が来る。これバブルですね。それからその、実態をよく知ってる人が呆れることがたくさん起きるっていうのが、これバブルなんですね。やはりこの実態と、その、名目って言いますか、仮の姿に大きな差が出てくる時っていうのが、これがバブルなんですよね。それから地方の人とか、世の中の人たち、特に弱者から金がたくさん巻き上げられるようになると、これがまたバブルなんですね。で、これはその株式バブル、今回はまだそこまで行ってないし、今回は実は日本の民は賢いと思うんですよね。売買動向を見ても一時的に買い越しになることありますが、基本的には売り越しですよね。やっぱりみんな上手に売り抜けていて、だから多くの日本の民は、バブル乗らないで今回はやってますから、非常に私は賢くて素晴らしいことだなと思うんですが、例えばね、地方に東京の資本が出てきて、そこで金一気に蒸し取っていくと、流通業の何でもよくあるでしょ？ああいうのはバブルなんですよ。バブルの時ってなんかね、地方の人とか弱い人とか、知らない人たちをダマくらかして金持ってっちゃうんですね。これ典型的なバブルで、ですから、株ではそういうこと起きてませんけども、一般のビジネスでですね、地方に中央の資本が乗り込んでって、金吸い上げるみたいなこと、工場立地でも、流通業の出店でも、これはバブルだと言っていいんじゃないでしょうかね。で、あと、こう、バブルになるときって、やっぱり仕事できない人が、はばってきますから、ですから結構大会社のですね、若手の社員が大きな仕事したりするんです。やっぱこれもバブルの特徴ですね。仕事がこうできないのに、たくさん仕事が舞い込むという。こういう現象なんですよ。で、バブルが反転して崩壊するとどうなるかっていうと、今言った人たちはみんないなくなってしまうんですね。で、やっぱり仕事ができる人、それから物事を分かった人、現場が分かった人がまたその再建から始めるということなんです。じゃあこの行ってこいで何が起きたのかっていうと、やはりここで一つの時代の整理がつくんですね。乗っかっちゃったものはアウトなんですよ。バブルって言いますか、その大恐慌、大暴落っていうのは、その前の大暴騰に最大の問題があって、大暴騰をするから大暴落するんですね。で、しかもその大暴騰に多くの人が乗っかっちゃうと、ものすごくやっぱり損失が出るんですね。今回私見ていて、ちょっと面白いなと思うのはね、日本もそうですが、特にアメリカで顕著なんですが、全然出来高上がんないですよね。だからあれ、釣り上げて売り逃げしようとしてるのに、実は全然売り逃げができなくて、焦ってこれでもかと持ち上げてるっていう、なんかそんな感じがするんですよ。結局だからその、アメリカなんか一番顕著ですけども、過去に生まれた損失をですね、 売り逃げようとして株価釣り上げるんですね。で、それで入ってきたらこれ売り逃げちまうと。だから売り逃げの最中ってのは出来高がこう上がってくるわけですよね。しかし全然出来高盛り上がんないんですよね。ですからそのやってもやっても結局売り逃げらんないから結局全部あれコスト倒れになっちゃうんですね。無理やり釣り上げてきますから。で、焦ってもっと釣り上げて、焦ってもっと釣り上げてと。で、釣り上げるエンジンなくなったらもっと金融緩和させろと。どうもその悪循環がですね、これ働いてんじゃないかと思うんですね。ですからやはり、実は結構アメリカでも人々は賢くなっていて、こういうインチキ相場にはですね、乗らないという方向性は、まあ、かなり顕著に出てきてんじゃないかなと。まあそんな風に思うんですけどね。で、ちょっとまあ話が脱線しましたけども、バブルというのはこの暴騰することに最大の問題があります。で、その暴騰する最大の理由は金のすりすぎなんです。昔も今も変わりません。過剰流動性というものがですね、いつもこのバブルを引き起こします。で、バブってる最中というのは、確かに一般経済うまくいくように、なんとなく錯覚するんですが、これ貨幣錯覚ですから、気がついたらそんな商売いらないよという話ばっかになってきて、例えば土地転がしなんかもですね、別に使いもしない土地なんか買う必要ないよと。で、そんな高い車なんかいらないよって話になってきて、株価が下がるとバタッと需要が落ちるものってたくさんあるんですね。で、そういうものというのは、基本的にはその、まあ、過剰在庫になるわけですよ。バブルが弾けると。だから、まずその、バブルが盛り上がってる時には、バブルが弾けた時に過剰在庫になるようなものは絶対持ってはいけないというのは、これが大原則なんです。バブルに乗らない最大のポイントは、バブルが弾けた時に過剰在庫になるようなものは絶対持ってはいけないということです。ですから、まず株式ですね。それから社債ですね。それから不動産ですね。こういうものは、一旦相場が反転すると、誰も買い手がいなくなってですね、要するに、ババ抜きと同じですから、ですからこういうものは、絶対そのバブルが崩壊するまでの間にですね、整理して売り逃げなければなりません。だから、いつもですね、売買のことというのは、売ることができるかどうかを考えておかないといけないんですね。売り逃げられるかどうかを考えて買わなきゃダメで、ですから、まあ自分で使うもんなら別に構わないですよ。売り逃げなくたって自分で使えばいいんですから。しかしなんか売らなきゃいけないものがある場合には、いつどうやったら売れるかを考えてから買わなきゃダメですね。だから投資信託なんか一番ダメなんですよ。あれ売れないんですよね。しかも売るとものすごく手数料取られるでしょう。往復で取られますからね。だからああいうものは基本的にはですね、全然向かないんです、あれ。なんか一時ですね、高い利回りがあるように見えて、結局売り逃げができないから、どんな高値で売っても、株価上がって売っても、まずあれ利益出ないんですよね。で、ヨシンバ多少利益出るとね、すぐ買い替えを進めてきちゃうでしょ。証券会社がね。だから結局損するんですよ。ああいうものはだからね、買っちゃいけないんですね。ですから、まずそこだけは確かに押さえておいていただいて、それからその、バブルが弾けて、その見かけの景気が良くなった時に、商売を広げるっていうのも、これ一番いけないことなんですね。やはりその、戦数じゃないですけども、商売って、広げるときと、それから畳むときってあるんですよ。広げるときと畳むときってあって、今みたいなときに、浮かずにバブって商売広げると、収集がつかなくなるんです。今みたいなときは、むしろ物事分かった人に御用達できっちりやっていて、稼げるところで稼ぐというのが今一番いい方法ですね。というか、世の中やっぱり消去を失っていますから、じっくりみんな物を考えなくなるんです。バブルの時というのは。これすごく顕著でありましてですね、不景気だと思うとみんなやっぱり遺伝子がオンになって、なんとか生きなきゃならないと思って頑張って考えて行動するんですが、バブルとなんかですね、依存症になってくんですよ。ああ、もう難しいこと考えないでもいいやと。気にしないでもいいや。勉強なんかしないでもいいやと。なんかこのままうまくいくんじゃないかと、大体みんな思いますから、あんまりこの商売ってですね、いろいろやろうとしてもなかなか広がらないところがある。一過性のですね、なんかまさにこう流行を追いかけるようなものでないと、なかなかバブった時ってうまくいかないんですね。ですから、そのバブルにならないためにはそういうインチキ商売やってもしょうがないですから、やっぱりこの一本道なら一本道をですね、きっちり進んでいけばいいと思うんです。で、バブルは弾けたとこから本当の仕事になります。バブルが弾けるとまたみんな遺伝子オンになりますから、これはいかんわと、なんとかせないかんと。ですから、いろいろ考えて消費もするし、勉強もするようになりますから、そこからまたこの仕事って出てくるんですね。ですから、本当に仕事できる人は、今はこう、休んでるといいと思いますよ。 こんなバブルの時はやっぱりね、みんなその、そっぽ向いてますから、あの、目先のことを結構みんな追いかけてるんで、だから逆にこの目先のことを追いかけて、バブルに乗るような仕事を広げちゃうと、起こった時が大変ですよね。で、まあ、バブル、さらにですね、誰が一番乗っかってるか一番よく見なきゃいけないんですよ。バブルっていうのは、その一番乗っかった人が一番いられますからね。例えば今一番乗っかってるのは政府でしょう。一番このバブルのを恋願っていてですね、バブルに全てをかけてるのが政府ですよね。安倍政権なんかその一番いい例ですね。だから安倍とオバマが一番これバブル乗っかっちゃってますよね、今ね。だからバブル弾けると、ここが一番やられるんです。ですから、安倍やオバマに近づいちゃいけないんです。安倍やオバマに近づいて、あれ当てにしてると、バブル弾けた時に元の木阿弥になるんですよね。で、ここがすごく大事なところで、ですからその、まあ政府が立ち直ったなんて言葉をですね、うかつに信じるとろくなことありません。あ、これはまた財政資金が出てくるなと思ってみたり、あるいはなんか政府がこのまままたリーダーシップをですね、ちゃんと取ってくれるなんて思ってると大間違いで、バブルが崩壊すると全部なくなっちゃうんですね。バブルに乗ってなきゃ関係ないんですよ。でもその政府自身がですね、バブルを煽ってですね、バブル乗っかっちゃってるとですね、政府が一番破壊されるわけですから、これしかしね、本当にその恐ろしいと思うんですよね。大正のバブルの時は決して政府が乗っかってなかったですね。これから何ですかね、1990年代後半のあの大金融危機の時も、あまり乗っかってなかった。しかし昭和のバブルの時は日本政府はしっかり乗っかってんですよね。当時あんまりよく見えませんなかったと思いますが、例えば当時の NTT 株の売却ね。NTT 株の売却はあれ当時の大蔵省がですね、市場価格で NTT 株を売り出してたんまりとこのキャピタルゲインを手にしたっていう瞬間でしたね。それからあの時もまあ記載を結構やるんですね、企業も何も。それで景気がいいっつんで、政府もどんどんどんどんやっぱりそのいろんな形で金をうまく算段していくんですよ。80年代そのものは財政赤字減っていくんですが、この時に財政拡張の仕組みが出来上がってしまうんですね。特殊法人がどんどんできてみたりですね、いろんなところにその予算をこう増やしていくわけですね。役所って前例主義ですから、一旦増やしたものっていうのはなかなか減らせられないんですよ。ですからこの80年代の好景気の時に、結局その、まあ、片っぽで NTT 株の上場みたいな形で、あぶく銭を手にしたという経験を持っちゃって、そして財政膨らましちゃったんで、バブル弾けてどうにもなんなくなっちゃって、結局この凄まじい財政赤字なんですよ。あれ昭和のバブルに日本政府乗っかったんですよ。そこが最大のポイントなんですね。そうすると今こうやって乗っかってますよね。ちょっと話は同じなんです。これとてつもないまた財政赤字になってきて、で、しかもそれは日本だけじゃないんですよ。アメリカもヨーロッパも全部同じなんです。これ日本だけなら日本一人負けなんですが、いやー、規模から言ったらアメリカが一番でっかいでしょ。それからヨーロッパでしょ。それから日本ですよね。今回バブルの規模から言えばね。で、どれだけ政府がひどいか政治家がひどいか、これまた別問題で、そのバブルの規模から言ったらアメリカ、ヨーロッパ、日本だと思うんですよ。ですから、この順番でとてつもない赤字を抱えることになりますから、それは通貨大暴落するし、そういう国々ではですね。で、財政一気に行き詰まるし、で、いよいよ金払えないって話になってきますね。強制的な債務削減をせざるを得なくなってくる。で、そこが今度政治の混乱を引き起こして体制の崩壊を招いていくわけですね。全部だから連鎖していくわけです。カスケーリングって言いましてですね、カスケードってのは滝ですね。滝がこうずーっとこうしていくようにですね、順番にこうなんか連鎖的に反応が起きていくんですよ。バブルの崩壊ってのはまさにですね、カスケーディングフェイリアでありまして、だんだんそのいろんなところにですね、この故障って言いますか問題が波及しててどんどん広がっていくんですね。カスケーディングフェイリアがこうどんどん起きていくんです。だから最初は株の暴落ってただ一つの事象なんですが、それが想像もつかないところまでいつまでもどんどん波及していくっていうのがバブル崩壊で、ですから今回政府はそういうことになると思いますよ。昭和のバブルが弾けて日本も随分変わりましたが、今回また政府がやりましたんで、 これで大体もうちょっと明治以来の体制は難しいと思うんですね。なんか今長州の人が総理大臣やってますが、まあ長州が初めて長州で幕引いてですね、なんか私はこれ因縁のことじゃないかなと、まあ、正直と思ってるんですがね。ですからバブルというのはそうやってこのもう持ち上がり出したら、崩壊を考えなきゃいけないんですよ。津波と同じで押し波が来たら次は引き波、引き波が来たら次は押し波ですから、必ずそのどっちかが起きたらその次のことって容易に想像できるんで、それ逃れらんないんで、それはやっぱりよくですね、見ていないといけないと思いますね。それからその、バブルに乗るときってですね、乗ってる人ってバブルだって言わないんですね。これはまた顕著なんです。これも非常に大事なことで、その、感覚を麻痺していくんですね。ですから不動産やってても、株やってても、実業の商売やってても、バブルに乗っかってる人って、それ正常だと思ってるんですね。傍から冷静に見ていると、あ、物おかしいねと思うんだけど、本人に言っても多分全然気がつかなくて、これ全然正常だよと言い張っちゃうわけですね。まあテレビだとか最近インターネットでもたくさん雑誌でもそういう話に出てるとよくわかると思うんですね。バブルに乗ってる人ほどですね、これはすごいバブルじゃない歴史は変わったっていうわけですよ。だからちょっと昔の記録とかですね、これからバブル弾けた後の照らし合わせてみるとわかると思うんですよね。まあ過去 IT バブルでも何でもね、ホリエモンバブルでもありましたけども、まあバブルの前と後でどんな状況がに違うのか。で、バブルに乗っかっちゃう人ってのは、そのバブルに乗る時でどんなことを言ってんのか、どんな行動してるのかっていうのはよくわかりますから、まあそこは見て確かめていただきたいと思います。そして一番大事なことは、バブル崩壊後にどうするか、バブル崩壊後の一つの時代が整理のついた後に自分がどうするかをよーく考えなきゃいけない。それがバブルの時期だということなんです。要するにこれは、本当津波みたいなもんなんです。金融の津波みたいなもんで、一つの時代、一つの形を終わりにしてしまいます。それが大きければ大きいほど終わりにしてしまいます。しかし世の中が終わりになるわけではないんです。やはりインチキなものがですね、わついたものが流されて、本物だけが残るんですね。例えば IT バブルが起きて、IT が終わったわけじゃなかったですね。やっぱり IT の中ですごいものが、いいものが残っていきました。金融バブルが崩壊して、基本的にはインチキな金融がなくなっていったわけですね。金融は言ってみれば、実業の、まあ、黒子だから、実業を裏で支える金融というところに、まあ基本的にはどんどん回帰しているわけですよ。だから、バブル崩壊イコール世の中の崩壊ではなくて、それは世の中の整理なんですね。お払いみたいなものなんです。だから、本来の経済、本来の生き方、本来の仕事というものが分かっていないと、バブル崩壊した時にどうなるかということは実は想像もつかないんですね。この一番大事なところってのはまず学校で教えるってこともありませんから、自分でよく考えて理解していなければなりません。本来の仕事とはどんなもんなのか。あるいはそこにですね、歴史も少し考えなきゃいけないんです。何回もバブル崩壊していって、同じことが繰り返されてるわけではなくて、歴史の進展がそこでですね、加速されていくわけです。バブルが崩壊するということは、滞っていた歴史がですね、早く進むっていう効果があります。だからその、変なものが逆に栄えることによって、その崩壊も早くなるんで、変なものは寿命が短くなるんですね。この原理なんです。ですから、やっぱり今みたいな、この世界同時バブルっていうことになると、世界の先進国が、これいよいよチーンだってことわかると思いますね。世界の先進国が一旦これ体制が終わりになっちゃう。ほぼ同時ですね、これ。バブル弾けると。ということはやはり、この近代500年の歴史のその先に行かなきゃいけないということです。だからこれはよほどよく勉強しなければなりません。で、自分でもよくいろいろ考えて手を打っていかないといけないんですね。歴史の変化っていうのは昨日と今日比べてもあまり見えませんが、1年、3年、5年、10年も経つとものすごく大きな変化になってきますから、やはりその先を考えるときに、まあ、歴史というものもいつも見ていかないといけないと思います。じゃあどんな時代になるのか。私は、私が理事長をさせていただいている NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムで、会員や会員外の皆様といろいろ考えたですね、政策提案を出しておりますけども、インターネット等でご覧いただけると思いますが、それはまさにこの大崩壊の後、みんなが天を仰いだ時に、じゃあ次再スタートを切る時の出発点とゴールはどこなのかと、まあ、こんな問題意識でですね、書いてあるんです。で、それは世の中が終わりになることではなくて、世の中が今までの反省を踏まえて、より良くなるための方法論ですね。 まあその道を書いてあるつもりなんですけどもね、ぜひご覧いただきまして、またご意見いただきたいと思うんですが、まあそんな感じでバブルっていうのはですね、非常に大きな変化をみんなのところに起こしますから、ぜひ皆さんもよく勉強していただいて、株のバブルにですね、乗らずに、そしてその先にですね、繁栄を築くように頑張っていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、株バブルに乗らないためにということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。